サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。10月22日水曜日午後7時がやってまいりました。サバガ物語をお届けしてまいります。この番組のパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと
水の自由人浸水センターやかた隊のクマです。
こんばんはです。
こんばんは。
やっと雨になりましたね。
そうですね。
乾燥してましたね。
乾燥してましたかね。
なんで乾燥してたんじゃないの。乾燥注意報出てたよ。
あー、出たり入ったりしてましたね。
体は乾燥してない。
うん、潤ってる。
川に入ってるから。
ほう、まだ冷たくないですからね。
脂肪も潤ってる。
うん、でも葉は冷たくないですから、まだまだ大丈夫。
まだ大丈夫。
まだいける。
川はまだあれか、冬支度してないのか、うん、川自体は。
まあサバガ自体ね、そんなに水温の下がるようなこう凍りついたりする川ではないのね。
あの川が凍りつくってどんな風に凍っていくのかね。
なんか流れが緩やかなところから凍るって北海道の方は言ってらっしゃいましたよ。
やっぱ動きが鈍いところから凍る、
ね、だんだん凍っていって浸食していくって。
でその川の上で遊べるんだ。
遊べるって言ってました。
まあ、ちょっと我々のこの暖かいところに住んでる者にとってはちょっと想像できませんね。
平気で言いますからね。向こうはそれが普通ですからね。北海道の人にすればそれは普通
だから。一応川もお休み、冬休みするんだ。
その中でどんな生き物がその氷の下で生きているのかを調べたりしてるみたいですよ。
でも氷漬けに近いよね。生きてられるの、
結構生きてるみたいですよ。
動きは鈍いだろうね、やっぱ寒いから。ちょっと今日の氷は縛れるねとか言いながら、
まあ、喋るかどうかは分かりませんがね。
やっぱり寒さに強いんだ。
みたいですね。あまり寒いとか言わないですね。
やっぱりね、四季を通じて川の生き物たちも、まあ、あの今はまだ泳いでる方も、まだちょっと残暑が続いてるねとかなんとかでブツブツ言いながら、そろそろちょっと冷えてきたからちょっと体調気をつけろよとか言いながら言ってんのかね。
どうでしょうね。でも鮎釣りの方は頑張ってらっしゃいますよ。まだ
鮎どんなんだろうね今年は。
そうでしょうね。そろそろあの何ですか、漁に、あの罠の方に、柳漁の方にね、移行していく時期ではありますけどね。
だからやっぱね、取れる年と取れない年ってあるのかね。
でしょうね。なんか年によって大きさも随分違うみたいですね。
ですよね。サバガの鮎って疑問に思ったんですけど、太ってる方なのかしら。
どうなんでしょうね。
太っちゃいけないのか。やっぱり水流に現れて、やっぱこう筋肉質流でスタイルのいいミスユニバースじゃないけど、サバガワズみたいなんで、やっぱり美しい。
それはなんかちょっとあっさりしすぎてる気がしませんか。
あ、それは面白く美味しくない
ですね。ちょうどね、ちょうどいいぐらい、中肉中背で
ですね。
はい、
はい、といったような話題をぜひ皆さんからもお寄せください。ファックス番号です。0835-25局-3713、25局の3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp、 こちらまで皆さんのメール、ファックスお待ちしております。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分30秒になったところです。サバガ物語をお届けしております。久しぶりの雨ということで、やっぱり乾燥してると久しぶりの雨は潤いますね。スリップしないように注意してくださいね。雨の降り始めが一番車スリップしやすいので、ドライバーの方はご注意くださいということで、10月22日水曜日のサバガ物語をお届けしてまいりますが、番組が10月からですね、いろいろ変わって内容を少し変えていこうということで、先週はカメラの話をしてしまいました。なぜカメラの話をしたかというと、サバガの風景をですね、ホームページにアップして、そういうサバガの写真を集めてみようと。 ラジオばっかりで音ばっかりじゃいけないので、私たちのホームページがあります。皆さんもご存知の通り www.sabagawa.com というページに番組の、収録したものも全部載せておりますけども、こちらの方で皆さんのサバガワの1枚、私のサバガワ1枚1丁、これをですね、お寄せいただきたいなという話をずっとしてまいりました。これから秋にもなりますし、いい季節でございますので、いかがでしょうかという話で、先週は道具の話を思いっきりしてしまいました。今日はもう少し風景の話とかで、その辺をしていきたいと思いますので、今日もゲストをお呼びしております。ファトフォトファンクラブ山口の内山正蔵さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
内山さん、ファトフォトファンクラブの役職名は何ですか？
何にもありません。
写真係。
写真係です。
本当にカメラ。
はい。
こういうファットフォトファンクラブっていうのがあって、この辺の話は先週いたしましたが、皆さんで集まって結構写真を撮りに行かれるということですけども、内山さん、カメラでね、写真、今日カメラを持ってきていただいてます。この番組、先週から、放送中にカシャカシャカシャカシャ、シャッター音がしたりですね、今日は結構有名な、もう早速ですね、関係者、窓の外から乗り出しております。キャノンという製品の EOS5D、国交省の番組で製品名言っていいのかという話もありますが、非常にいい一品を持ってきていただきまして、最近買われたんですね、これね。
そうですね。
デジタルカメラです。はい、今まではフィルムカメラ。
フィルムカメラ。
わぁ。
ちょうど北京オリンピックのその日に買いましたんで。
どういう関係が
記念する日に
行かれたわけじゃないでしょ、ね、
はい、そう、
行かれたわけじゃないんだけど、記念、自分の中で記念日、
そうです、
あらま、
88で
具体的な値段まで出てきました。
いやいや、8月8日の
8月8日
末広がりという、
いいですね、はい、でそのフィルムカメラをずっとされてて何年ぐらい、もうカメラは
18からですから、
言うと年齢が
バレる。バレますね。
約
半世紀。
約半世紀です。半世紀弱ですね。
うわ、すごい、はい。一番最初に手にしたカメラってどんなカメラですか？
ミノルタの一眼レフだと。
最初から、ね、その一眼レフって鼻が長いやつでしょ？
鼻が長くて目が一つって、一つ目小僧ですねって、じゃないですよって。
普通にのカメラって、ストンとしてるじゃないですか。
ストンとしてる。
ちょっと出ても少しじゃないですか。
いわゆるカメラっぽいカメラ。
構えなき、支えてあげなきゃいけないタイプのカメラですね。
内山さんとカメラとの出会いって、それはもうなんか仕事上、仕方なくっていう、どういう出会いだったんですか、カメラ。
いえ、全然それはなくってですね、高校出てすぐ、そういう写真クラブに入って、カメラなしでですね、
写真クラブ、
はい、
はあ、でハマった、
ハマりました、はあ、下手な横好きというか下手なんですけど、そういうのをちょっと一時期もうすごい凝った時があるんですけど、今はこうすごいこう、なんていうか、またこうトーンダウンしつつまた上がったりですね
、はい、
波がありますね、やっぱり、
は
あ、
は
あ、
でも長いですよね、カメラ
長いです、はい、
ね、またがそこまで引っ張ってくるものもあるわけですね。
ですね、やっぱりですね。
カメラの魅力って何ですか？
この前寺内先生とも話をしたんで、寺内さんと話をしたんですけど、小説、日記のような写真、小説、手紙のような写真、小説のような写真、
はい、
3つあるよねと、小説のような写真撮りたいねと、
ほうい
うようなことをですね、ちょっと話を。
その写真の一枚を見たとき、やっぱなんか物語るものがあるし、
シーンが撮りたいねというのが、寺内さんの教えでもあるんですけども、教えというか、なんかアドバイスというかですね、
はい、
ちょっと、なんていうかな、ちょっとプラスに写真に付け加わ
る、
はい、味付けというかですね、
はい、
そういうのがあるといい写真になるでしょうねというようなアドバイス。
はい、寺内さんという言葉が出てきましたけど、写真家の寺内正人氏と ずっとあのこのファトフォトファンクラブ山内交流がありまして、先日もなんか萩で、
そうですね、
着物、
はい、着物ウィークの
撮影で寺内さん、はいはい、まあ、有名な写真家さんではご存じない方もおられると思うんですが、結構あの有名な写真家でファトフォトっていうあの、雑誌を、ね、まあ、いわゆる印刷企画発行している方で、かつての MIT の方でなんかデジタル部門で あの講義を担当されたりとか、あるいはいろんなあの東京の百貨店で、そういう企画物の写真をこう出したり、写真大写真展をやったりと、もう今引っ張りだこの本当先生は、うん、あの山口にも何度か本当に毎年のように来ていただいておりますが、本当に有名な写真の家の先生なんですが、カメラマンというかね、写真家なんですが、非常にあの気さくに交流をしてくれますよね。
そうですね、あのこの前も萩でちょっと少しだけ伸びましたけど、
はい
はい、なかなかあの気さくで、まあ、この前メールも送ったんですけども、はい、あの早速、いろんなアドバイスをいただいています
、はい、内山さんが捉え
た、はい、そうですね、
写真に対していろいろなコメントいただいて、はい
は
い、
そうです、
ありがたいですね、
まあ、あまりその実力は伴いはないんで、ですね、ちょっとでもですね近づけばというところですかね、う
ん、でその主にその、まあ、カメラ歴半世紀という中でどんなものを撮られてこられました？も
うほとんど風景だろうと思いますけどね、
はあ、はあ、かわいいあの女の子とかじゃなくて、
ああそれもなしではないですあるにはありますけど、はあ、
風景の写真の魅力って何ですか？
やっぱり、まあ、前にもここ出た時も言ったかもしれませんけど、はい、うん、まあ、影とかですね、うん、あの暗いとこと明るいとことかですね、うん、動きとかですね、うん、まあ、そういうところなんじゃないですかね、うん、風景の中にそういう 風の波とかですね、うん、そういうのをどう表現するんかとか、うん、まあ、そこまでレベルが達すればあのここにいなくって東京にいるかもしれませんけど
カメラマン内山翔ちゃんになってるかもしれませんね。でもやっぱりあの今お話をお伺いすると、普通なんかどっちかというとこう人間のスナップとかね、そういうのが動きがあって、なんか風景写真は止まってるっていうイメージがあるんですが、
はい、そうですね、
でも本当は光がこうキラキラしたり、
はい、
風でこう波打つような川もとか、うん、草木がとか、なんかそういうのが捉えられると最高なんですか、
ね、
うん、
いいと思いますね。まあ、昼間じゃないこう朝方とか夕方とかですね、うん、そういうのがいいんじゃないかと思うんですけど、
くまちゃん朝早く起きていかんというかね、
うん、早起きは得意だよ、
得意だよ、
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 うん、この先に出勤するときまだ星が出てたりするよ。
くまちゃんどんな写真撮るの？
くまは鯖川の好きなとこだけ切り取ることにします。空が好きなので、
うん、
年がら年中雲を撮ってます。
ああ面白いね、
うん、
ただ携帯電話 あのカメラで撮るんでね、
うん、
限られてますよね、届くものの範囲がね、うん、だから、まあね、見たものと撮れたものは全然違うものが出てきますけどね、う
ん、でも携帯電話だからね、
うん、
普段電話機で使ってるやつを携帯に回してるから、うん、いいんですけど、カメラやろうとするとだいぶ財産潰してつぎ込まないとじゃないですか。
いやかなり使ってると思いますね
反省会しちゃう？
反省会ですよ、
大反省会ですか、はいはい、
もう6台ぐらい潰してるんじゃないかと思いますけどね。
うわすごいな。はあ、ここに今日来てるやつも相当なもんでございましてですね、皆さん憧れの機種なんですけども、皆さんが身を乗り出すはずです、周りの人がね。はあ、で実はその今回鯖川の風景を撮ろうということで、実は内山さんの方にもちょっとこういう話をしました。それはいいと、
うん、
いうふうに乗っていただきました。でこの番組に出ていただくということで、いろいろ準備もしていただいてたんですが、実はいきなり一ノ坂が行かれて撮られたみたいですね。横へのこう一ノ坂がこれいつ行かれたんですか？今日
ですね、昨日
写真がありますが、
昨日です。
あ、昨日、
昨日の真っ昼間ですね。
ちょっと待ってください。昨日の昼間は平日ですよ。いや晴天じゃなくて、
職場のすぐ近くなもんで、
お昼休みに。
あ、お昼休みに、うん、
はい。
お
ー、まあこう10分ぐらいで
タタと撮った、
撮って、
それはもうあれですか、一ノ坂側が呼んでるんじゃなくてカメラが行きたいと言ってたんでしょうか？
そうでしょうね
ちょっとそ
新しく買ったから
散歩に、
普通は行かないんだけど、うん、カメラが行きたい行きたい、はい、行きたいって言って、
ちょっと散歩に行ってね、昼休憩撮ろうじゃないかと、まあ、
それとちょっと花がですね、
うん、
まあ、最近 なんていう花
あのこの辺りでは多分コンペイトって言ったら皆さんお分かりになるじゃないです
か。コンペイト、
コンペイトの花っていうね、
最初はコンペイですじゃなくて、
水辺にね、あの鯖川の周りではほとんど見ないですけど、咲いてないことはないです。
正式はなんていうのこれ、
分かんないです。クマはずっとコンペイトで育った。これは、
あ、そうなんですか。
そば、なんとか、
なんかちょっと白ったのか、ピン、ちょっと濃いピンクなのかな。って
少しトゲトゲがあるんです、ちっちゃいね。だから握りしめると痛い花ですよ。
それでコンペイト、なんかトゲトゲがあるから、
お花自体がコンペイトに似てるからですね。
はあ。
こう房みたいなものがこう連なったような、あの塊になったようなお花なんでね。
これあの今ちょっとホームページでは公開しておりませんが、うん、内山さんが撮られた今写真を、2L 版ですかこれ。
そうですね、
はい、で見ておりますが、さすがいいカメラと内山正造氏の腕が加わるとこういういい写真が撮れるわけですね。
どうしてそこを切り取ろうと思ったんだろうと思いますね。
うん、
てかよく切り取ってあるなって。
切り取りだよね。
切り取るか、見つける力
ですよ、ね、切り取るんですかね、うん、どうなんですかカメラっていうのは。
切り取るんですと思いますね。
切り取る、うん、フレーミングっていうんですか、
はい、
そのなんでしょうね、ちっちゃいお花なんてすごいちっちゃいもんじゃないですか。それを、うん、これを取ろうって見つけるっていう力がすごいなと、うん、
なるほど、ね、
木の葉っぱだって何百枚もついてるんじゃないですか、うん、その中で1枚この葉っぱを取ろうって決めれるのがすごいなと思います
ね。あ、確かにね、うん、でも10分ぐらい取ったでしょ。
そうです
ね。これがすごいなと思う、うん、
まあ
普段
当たりますから、
普段行き慣れてるところですから。
そうです
ね、うん、あのそろそろちょっと取りたいなと、うん、いうことでございまして、うん、それではですねここで1曲挟みました後にですね、今度またコーナー明けにですね、じゃあサバが、まあ、皮を取るってどんなことですかっていう皮の取り方とかですね、あとサバ側のこの今回の企画についていろいろとちょっとご意見をお伺いして、もう今日決めてしまおうというふうに思いますので、引き続きこの番組お聞きいただければと思います。
クマの独り言のコーナーでございます。クマは昨日サバカ河川敷に遊びに行ってまいりました。ではその時の音からまずは参りましょう。さあこの音なんですが、サバ川河川敷にヘリポートがあるのをご存知でしょうか。今日はですね、昨日ですね、昨日はそのヘリポートを使っての集団緊急事故対策訓練が行われました。14時30分からということで、サバ川出張所前の河川敷の駐車場へ行ってまいりました。ちょうどシルバ人材センターの方々が草刈りをしていらっしゃいまして、バッタ君たちは大騒ぎ、飛ぶもの、跳ねるもの、それを狙うのか、鳥たちも集まっておりました。県消防防災ヘリコプターキララの大きな音で鳥たちは一斉に飛び立ちました。そう、この音は防災ヘリコプターのキララの音なんです。一度ヘリポートではない河川敷に降りたキララは再び飛び立ちまして、戻ってきた時にはなんとお医者さん、そして看護婦さんを乗せておりました。下校途中の児童がたくさん空を見上げてましたよ。近くの県立衛生看護学院には消防車、そして救急車が来て訓練をしていました。キララは訓練を終えて飛び立っていきました。河川敷にはこんな使い方もあるんですね。訓練の間もたくさんの方が散歩していらっしゃいましたが、皆さん訓練をじっと見たり空を眺めたりということで、今日のお散歩はちょっと一味違ってたんじゃないでしょうか。秋風に草刈りの後のいい匂いがしていました。訓練の間も鯖川はゆっくりと流れていました。熊の独り言のコーナーでした。